おはようございます。高原豪一郎です。さて、私はミレーの晩鐘という作品が好きで、以前はパソコンの壁紙にしていました。ところがこのミレーは有名になるまでの間は大変貧しい生活をしていたのです。寒さをしのぐための薪を買うお金すらなかったんですね。家族を養うために本当に彼が描きたいものではないラフ像を描いて、なんとか食いつなぐという生活でした。ところがある日のこと、朗報が届きます。パリの万博に出展していた彼の作品、継ぎ木をする農夫を4000フランで買いたいという人物が現れたのです。彼の親友で同じ画家のテオドール・ルソーが仲介に立って、見事売買契約を結び、ほどなく4000フランが支払われたのでした。ところが、なぜか購入者の名前がわからなかったんです。実はこれは、貧しさの限界まで来ていたミレーを助けるために、ルソーが自分の名前を伏せて購入したのでした。ミレーの画家としての才能を認めていたルソーは、彼の生活を支えるために目立たぬように支援したのです。こんな奥ゆかしい、謙遜で、そして熱烈な友を持ったミレーは幸せな人だと思います。ところで、私たちが日々生きていくために、目立たないように物静かに私たちを助けておられる方がいます。それは、この世界の創造主である神です。私たちが呼吸する空気も、渇きを癒す水も、飢えを満たす食物も、命に必要なエネルギーも、すべては神の手による技です。今日、あなたを作った神様の言葉から、神様の恵みを考えたいと思います。聖書にこう書いてあります。愛のないものに神はわかりません。なぜなら、神は愛だからです。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。三つのポイントで考えましょう。第一に、あなたを作られた神の本質は愛です。したがってあなたは神の愛の対象として作られていると言えるのです。日本でも人気のアメリカショート漫画にピーナッツがあります。シャイな少年チャーリー・ブラウンと哲学する犬スヌーピーが織りなす2コマ、3コマ、4コマの短い漫画です。実は作者のチャールズ・シルツさんはクリスチャンです。彼は聖書の価値観をさりげなく登場人物たちに語らせているんですね。ある時チャーリーが友達に自分の父親のことを話すのです。彼のお父さんは散髪屋さんです。パパは言うんだ、自分以外の人間になろうとして生きることほど人生を悲劇的にするものはないよって。実はチャーリーのパパは散髪屋さんになりたくありませんでした。今その仕事をしていることを後悔しています。彼は自分のやることをなすこと、いや自分自身が気に入りません。ところがそれを聞いていたスヌーピーが心の中でつぶやくんですね。僕は犬以外になりたいなんて思ったことないな。犬でも自分が自分であることに満足して、そして幸せなのに、犬よりはるかに優れた人間は自分が自分であることに満足できずに不幸な生き方をしている。その理由は、この私をこの私として愛して慈しんでいる作者の思いを知らないからではありませんか？とシルツ氏が問うているのです。ある方が英語で神様の愛を語っているのを聞いて感動しました。彼はこう言ったんです。God loves you because you are you. 神はあなたを愛しておられる。なぜならあなたがあなただから。神があなたを愛するのは、あなたが世界のどこにも二人といないあなたという存在であるからです。 あなたは神の愛の対象として作られました。たとえあなたに大きな問題があったとしても、神はあなたを愛しておられるのです。読売新聞にこんな読者の投稿がありました。ある女性が念願の赤ちゃんを授かったのですが、脳性麻痺という病気のために一級の重度障害を負い、自分では何もできないだろうとお医者さんに宣告されてしまうのです。うめくように泣くことしかできなかったとき、自分のお母さんがこの赤ちゃんを抱き上げて話しかけたそうです。あんたのママは弱虫だね。おばあちゃんがあんたのママだったら、たとえ医者が 100% 無理と言っても諦めたりしないけどね。お母さんの言葉にメソメソしていた自分の中に母性の覚悟が降りてきたというのです。親が子供を諦めてどうするんですかとお母さんの言葉にチャレンジされたんですね。神様は私たちが罪人であるという重い重い現実を目の当たりにされたとき、メソメソもくよくよもなさいません。この方は神から離れて間違った生き方をし、死後の滅亡に突き進む人間を諦めず、イエス・キリストを救い主として送ってくださったのです。これが第二のポイントです。神は私たちに命を得させるためにイエス・キリストを送ってくださったということです。ところで、私たちはこの体の命を保つためには、どうしても取り入れなければならないことがあります。それは食物です。体は外からエネルギーを取り入れなければ活動することができません。何も食べないでいると最後は餓死してしまいますね。しかし食べるという行為は食べられるものの命をほふるということでもあるんです。日本人は1年間に300万トンの牛肉、豚肉、鶏肉を食べています。300万トン分の動物の命を犠牲にしているというわけですね。私は先日、命をいただくという絵本を読み、大変考えさせられました。この本は、熊本で食肉解体作業員の仕事をされている坂本義樹さんという方が実際に出会った一頭の牛とのエピソードをもとに、内田美智子さんという助産師の方が絵本に綴った作品です。牧畜農家の幼い女の子が、子牛の頃から育ててきたその牛にお別れを言いに来る、その言葉を偶然に聞いてしまった坂本さんは、この牛をほふることに大きな葛藤を覚えるのです。しかしそれをしないと女の子の家も生活ができません。ラストシーンは本当に泣けてきます。実はこの本はある理由で書かれたんです。給食費を払ってるのは保護者なんだから、子供にいただきますと言わせなくてもいいんではないかという人が現れたというのです。しかしいただきますというのは保護者に向けてだけではなく、食べ物になった命、またその命を食材として提供するところまで関わってくれてる多くの人々、そして命の提供者なる方、そういういろんなものに対して感謝を捧げるべきではないのか、という問題提起なんですね。いずれにせよ、他の命を食べて自分の肉体の命を生かしているというのが私たちなのです。それと同じように、私たちは永遠の命を持つためには、永遠の命の持ち主を食べなければならないのです。この永遠の命の主こそ、イエス・キリストなのです。キリストは私たちの罪を贖うためにご自身を十字架の上で捧げて犠牲としてくださいました。この方の犠牲によって提供されている命、これこそが永遠の命なのです。第三に、それを自分のものとするためにはその命を飲み込むという行為が必要なのです。これが信じるということなのです。どうぞあなたのために死んで、蘇り、天に昇ったイエス・キリストをご自分の救い主として信じ、受け入れてください。永遠の命が与えられるのです。 心からお勧めしたいと思います。